それでは改めまして、おはようございます。本日は決算説明会にご出席いただきましてありがとうございます。今司会からありました通り、今日のご説明はQ1 の決算の概要と、それから今取り組んでおります国内の事業構造改革についての政策決定をいくつかいたしましたので、その点につきましてご説明させていただきたいと思います。まず Q1 の決算についてでございます。売上高は900億円ということで、営業利益43億円、対前年同期、対前回予想ともに増益という結果を出すことが1期についてはできました。為替については、前年からのユーロが大幅に円高に振れておりまして、下に書いてありますけれども、為替の実績円高になりました。で、前回の予想に対しての為替というところでは、3ヶ月先の予約をユーロについてはしておりますので、ほぼ想定通りのレートで推移したということであります。売上高、営業利益のセグメント別のグラフでございます。全体としては対前年同期 2.4% プラスということで900億円ということでございます。楽器、半導体、その他のセグメントが前年オーバーということで、特にその他のセグメントですけれども、自動車用の内装部品 FA 機器が売上を対前年に対してということでは伸ばしました。利益面では楽器およびその他のセグメントが増益の主要因でありました。海外市場で電子楽器を中心に対前年と比べて好調に推移したということ、また製造損益の面でも楽器は順調に生産額を伸ばして貢献いたしました。為替影響ですけれども、売上高については、ここの下に示しました通り、対前年で31億円マイナス、対前回予想では逆にプラス9億円ということでありました。営業利益については対前年で11億円のマイナス、対前回予想ではプラス6億円ということであります。いつもの通りで前回と前年との 再分析でございます。31億円から43億円への推移ということですけれども、為替影響や実質の販管費増に対して粗利の改善、実質増収増産で補ってプラス12億円の増益ということでございました。今後の見通しというところですけれども、定性的ではありますけれども、ここに述べた通りです。欧州経済について、私どものビジネスについても影響が出そうであるというところでありますけれども、今のところ楽器販売についてはドイツを中心に中央ヨーロッパは堅調に推移をしております。で、特に前年というのがご案内の通りで、震災影響などなどがあって、商品の供給が途切れたという、そういう前年でございますので、その前年に対しては取り返すということを、可能だというふうに認識しております。為替については、ドル・ユーロのレートを Q2 から見直しました。それから中国については、マクロでは経済成長が鈍化するというふうに懸念されておりますけれども、私どもの商売というところで言いますと、教育需要をベースにしたピアノを中心とした販売というところでは、1Q の実績にもあります通り、2桁成長を維持できるというふうに認識しております。で、通期の業績予想ということでありますけれども、日本国内の市場の、低迷からゴルフの事業で競争が激化して厳しい状況というところを踏まえまして、売上高で3750億円若干の減収見込みとしたいとします。営業利益については Q1 の増益もありますので145億円ということで、前回と同じ据え置きということであります。当期利益につきましては後ほどご説明いたしますけれども、国内の事業構造改革のための特別損失を17億円織り込んだ予想であります。この表でお示しした通りで、売上高3750億円で30億円の下方修正、営業利益、経常利益は前回予想通りと、 で、当期利益については、今申し上げましたように、構造改革費用特別損失を織り込んで、75億円ということで、先ほど申し上げました為替レートの見通しですけれども、下にお示した通りで、Q2 から以降については、今期、ドル77円、ユーロ100円という見通しに変更いたしました。売上高営業利益のセグメント別の棒グラフでございます。対前回ということで言いますと、楽器事業とその他の事業で減収の見通し、楽器は主に国内、その他の事業ではゴルフということで、下方修正いたしました。で、為替影響については77円でユーロ100円に変更したということでありますけれども、前回予想比で言いますと、売上利益ともに合計でプラスになっております。それは他の通貨の影響が主な要因であります。前期との比較でございますけれども、実質、販売管理費の増のところですけれども、その中には情報システムのデータセンター移管というようなことを進めておりますので、それの12億円といったところ、あるいは新規連結によるプラス8億円といったものが含まれております。で、それを実質の増収増産あらり改善でカバーしてということでございます。少し事業別にご説明申し上げます。楽器の事業ですけれども、 Q1 については対前年同期増収増益ということでありましたけれども、為替影響は25億円ありましたので、実質32億円の増益ということであります。通期の予想ですけれども、対前回予想に若干20億円ですけれども、減収を見込みますけれども、営業利益は据え置きということであります。地域別の実績と見通しということですけれども、欧州経済環境は厳しいというふうに認識しておりますけれども、先ほども申し上げたように対前年ということですので、電子楽器の回復、それから PA 機器の新商品の投入というところで、デジタルミキサーでありますけれども、堅調なドイツおよび中央市場で成長を出していくということで見通しております。中国については先ほども申し上げました通り、19の実績にある通り、これ以降についても高い成長を堅持していくという見通しであります。細かくここに文章でありますけれども、こちらの方は後ほどお読みいただきたいというふうに思います。商品別の販売状況ですけれども、ここにありますように電子楽器については前年の震災影響からの回復ということで大きな数字に見えますけれども、前年の数値がかなり異常値であったというふうにご理解ください。現代楽器についてもアコースティックギターの成長に手応えがあるというところで、この成長を見込むということであります。 AVIT ですけれども、Q1 では通信カラオケがやや厳しい状況でありましたけれども、オーディオは堅調で、ルーターは好調ということで、結果がこういう数字になりました。通期では前回の予想通りということで、通信カラオケについてはやや回復の兆しが出てまいりましたので、回復を見込むということで前年並みを想定します。年末の需要期に向けての仕込みというのがこの事業では特に重点課題になってまいります。半導体ですけれども、 Q1 については対前年同期で増収ということでありました。主に売上利益率の増加等で損益が前年よりは悪化しましたが、前回予想よりも損益は多少改善いたしました。通期については後ほど国内の構造改革テーマということでお話しいたしますが、前回予想を据え置くということであります。その他の事業ですけれども、これも対前年ということで言いますと、自動車用の内装部品が前年が仕事が止まったということですので、大幅な増収になります。 FA についてもスマートフォン、タブレット PC 関連でプレシオンマシンが好調であります。 ゴルフについてはヤマハの契約プロのツアー優勝が相次ぐなど、そちらの方は良かったんですけれども、肝心のゴルフクラブの商売については国内の競合が激化してシェアを少し落としているということ、それから韓国市場が厳しいということで減収をでありました。通期についてはこのゴルフの減収を織り込んで10億円の減収予想ということであります。設備投資と研究開発ですけれども、5月の時もご説明申し上げたとおり、設備投資については多少今期は多めに見積もっております。通期の予想というところでは、電子部品半導体で事業構造改革の関連投資を織り込みましたので、全体では前回予想を5億円上回る見込みであります。研究開発費については通期の予想では前年並みの水準を想定しております。在庫ですけれども、6月末の在庫については前年から見て実質ベースで81億円の増加ということで、レベルが高い、高止まりしているということであります。実際は商売のシーズナリティに対応するために生産レベルを平準化して少し前倒しで生産したということとか、それから昨年商品が供給が止まったりということがあったものですから、販売会社で商品の確保を多少強めにしているということもあって、在庫水準が高止まりしているということで、今後実際のところはもう今月から電子楽器で一部生産調整をしながら全体の在庫コントロールを強めていくということで進めてまいります。結果として期末についてはほぼ正常なレベルまで調整していくというふうに見通しを立てております。貸借対照表ですけれども、Q1 のところで言いますと、固定資産のところでの対前年の大きな乖離がありますけれども、大半が有価証券の価値変動ということであります。純資産の合計についても昨年の国の税金資産の取り崩しによる利益剰余金の減と、それから有価証券の評価差額というところで、保有有価証券の評価差額ということが主な内容であります。通期におきましても基本的にはそこの差異であります。2番目のテーマであります国内の事業構造改革についてご説明申し上げます。もともと収益体制の強化を進めるんだということで、当たり前のことは書いてありますけれども、グループ全体の収益力を強化するということを進めるにあたって、ヤマハ株式会社単体の構造改革を進めることで単体の収益力の回復を目指したいということで、4つのテーマに取り組んでおります。国内の営業構造改革、国内の楽器生産の構造改革、半導体の事業の構造改革からコーポレートスタッフの業務改革というこの4つのテーマであります。まず国内の営業構造改革ですけれども、国内市場というのは楽器音響市場いずれにしても成熟しているということで、大きな成長は見込めないという中で、体制および仕事のやり方をそういうマーケットの状況に合わせていくということで、営業力の強化につなげていきたいということであります。3点今回決定をいたしました。営業拠点を集約します。札幌、仙台、名古屋、九州を閉じて東京と大阪に集約すると。でこの3つの施策いずれも来年の4月に実施してまいります。卸販売会社の設立、楽器音響機器の国内営業部門を分社化します。そして今あります子会社ヤマハミュージックトレーディング、これは輸入品を扱う販売会社、ミュージックリース、それからヤマハエレクトロニクスマーケティング、これは AV の販売会社、これらを統合します。統合してヤマハミュージックジャパン、仮称ですけれども卸販売会社を来年の4月からスタートさせます。小売の販売会社現在8社あるんですけれども、これを1社に統合いたしましてヤマハミュージックというふうにします。でこれを卸販売会社の子会社傘下に置きます。また今すでにありますヤマハサウンドシステム、これは施設音響の工事会社ですけれども、これも卸販売会社の傘下に置くということで、これらの子会社化によって専門性を強め、営業力のさらなる強化、 それから収益力の回復ということを実現してまいりたいというふうに思っています。国内楽器の生産構造改革、これはもともともうずっと、もちろん取り組んできておるんですけれども、やはりこの環境の変化のスピードに十分ついていけてないということがあって、ピアノ事業、管楽器事業の国内生産について、損益が悪化したということであります。で、ここにありますように従来より取り組んでおります部品の生産あるいはエントリーの組み立て工程は、海外移管をどんどん進めているということでありますけれども、一方で、国内では、原価の低減というところと付加価値を創造する、特に中高級品の生産というところについてはヤマハ独自の製造技術技能を維持強化していくんだということで、今回の決定をいたしました。具体的には生産部門の分社化および統合ということであります。ピアノの生産部門、浜松のグランドピアノ工場と掛川のアップライトピアノ工場を、統合したのが昨年でありますけれども、その掛川工場を分社化してすで、に今あります山梨工芸株式会社という子会社と統合して、ヤマハピアノ製造株式会社、仮称ですがにとするということで、これはスタートは2014年の4月を予定いたします。管楽器の生産部門、これも埼玉の工場を今年の3月に豊岡に統合したところですけれども、この豊岡工場を分社化してミュージッククラフトと統合してヤマハ管弦打楽器製造株式会社とする、同じです、14年の4月。デジタル楽器音響機器生産部門、豊岡工場がありますが、これをやはり分社化してヤマハデジタルプロダクツ株式会社とするということであります。半導体の事業構造改革でありますけれども、ご案内のとおり競合の激化、それから市況の変化というところに対応しきれずに収益体質を回復できずにいるというところに対しての施策でございます。事業の選択と集中ということで、ヤマハが競争力を持っている地磁気センサー、アミューズメントの音源画像、社債向けの商材に集中して開発投資をしていく、開発資源を投入するということがまず一つ、2番目は生産関係ですけども、ヤマハの鹿児島セミコンについてですけども、そこの持つ高度な生産技術というところですけれども、地磁気センサーの生産工程を中心とした工場に変えていくと、このために必要な設備投資を今期実施してまいります。3番目ですけれども、すでに進めておりますけれども、現在国内生産しているコスト競争力が低いデバイスについては順次海外委託生産に切り替えていくということで、競争力の回復を図るというこの3点を進めてまいります。スタッフの業務改革ですけれども、これは去年から手掛けておりますけれども、改めてコーポレートスタッフの機能業務というのを棚直しした上で、ここにありますように重複業務、過剰業務の廃止、要は無駄取り、無駄なものはやめるということをに仕分けたり、シェアードサービスの推進ということでヤマハビジネスサポートという子会社がございますけれども、いわゆるルーティン業務であったり、いわゆるその支援業務といったところはこの会社に移すものは移す、あるいは3番目にありますようにサードパーティーのアウトソースを積極的に活用するということで、本社のスタッフの規模をおおむね半減していくんだという小さな本社を実現してまいります。要因の対応についての基本方針ですけれども、定年退職による自然減毛の要因補充を仕事の工夫によって必要最小限にとどめて固定費下げを実現するということ、それから新しい子会社への要因ですけれども、一部の要因については配置転換、職種変更を行いますけれども、各子会社における適切な人員体制を実現する、配置転換と職種変更で実現する、国内営業部門から新卸会社に配置される要員は出向扱いとして、将来の要員の補充はプロパー子会社採用とする、同じく生産部門も 新生産子会社に配属される社員は出向扱いですけれども、将来についてはプロパー採用をしていくということであります。で、雇用調整については、鹿児島セミコンダクターとから国内の小売販売会社ヤマハミュージックで雇用調整を行ってまいります。で、これらの今回決定いたしました構造改革の費用と効果ということでありますけれども、今期の特別損失として構造改革費用、国内営業の構造改革10億円、半導体事業の構造改革7億円ということで、17億円を特別損失として今期の業績見通し、先ほど申し上げた見通しに織り込みました。構造改革投資ということで今期発生するものですけれども、鹿児島セミコンダクターでセンサー工程を中心の工場にするというふうにお話しましたけれども、それに必要な改革投資というのを12億円予定いたします。からこの効果でありますけれども、来年ですね、来年2014年3月期に出てくる効果ということでありますけれども、人件費の削減によって17億円、事業再編、業務改革に改善による合理化で10億円ということで、来期については合計27億円の構造改革の効果を見込んでおります。で、先ほど申し上げました国内楽器の生産構造改革については、具体的な着手が1年後になりますので、この数字には当然織り込んでおりません。以上が費用と効果ということであります。以上、国内の事業構造改革の進捗についてご説明申し上げました。どうもありがとうございました。